説教、あなたのための祈り。
主にある皆さん、ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。聖書の言葉に導かれて、今週も一日一日ご一緒に歩んでまいりましょう。皆様お一人お一人の上に主の豊かな祝福がありますように。教会の暦では、週報をご覧になりますと、降誕前、降誕前というふうになっております。これはあと何週でクリスマスの礼拝がやってきますという、そういう表し方、カウントダウンになっているんですね。今週は降誕前第5週です。来週からはろうそくの火を1本ずつ灯しながら、そしてそのろうそくの火が4本とも灯りますと、私たちはクリスマスの礼拝を守ることになります。そしてこの降誕前の季節、私たちは旧約聖書から受け継がれてきた信仰者の祈りということについてご一緒に聞いてきました。アブラハム、ヤコブ、そしてエジプト脱出を率いたモーセの祈りです。その中でどうしても考えざるを得なかったのは、やはり今のパレスチナ、イスラエルの戦争のことです。教会でもガザへの被災支援募金を教団の社会委員会へ送らせていただきました。教会の中でも募金活動を始めます。 NCC 日本キリスト教協議会というプロテスタントの諸教派が一緒に活動している団体があるのですけれども、その NCC がパレスチナとイスラエルの平和を願う声明文を10月12日に出しています。その中で聖書において、イスラエルに神によって約束されたカナンの地とは、起流者アブラハムたち、そしてエジプトの地で奴隷という起流生活を強いられたイスラエルの民に示されたものであることを、私たちは想起します、そういうふうに始まっているのです。同時にこのような苦難を得た民イスラエルに、カナンの地を約束された神は、あなたは起流者を虐げてはならない、あなたたちは起流者の気持ちを知っている、あなたたちはエジプトの国で起流者であったからであると命じています、続いています。そしてイスラエルとパレスチナ自治政府のたどり着くべき平和の道は、歴史の中でどちらもが起流者、すなわち祖国を追われた、そういう立場を経験してきた苦難の民として聖書の指し示す道に立ち返る以外になく、この二つの民の苦難に歴史的に計り知れない責任を負う世界は、政治的な利害を超えて和解と平和への道につながるように、ユダヤ教、イスラム教をはじめキリスト教、諸宗教の間でこの和解と平和の道の実現のために祈り、対話を続けることを願います、そういう言葉が連なっています。すなわち、もし同じ土壌に立てるとすると、双方が起流の民、祖国を追われた、そういう体験を持っている民である、その土壌を思い起こし、基盤に立って共に祈りを合わせるということが、今私たちに求められていることなのではないかというのです。そうした私たちは祈りを捧げますときに、本当に私たちの祈りが聞かれるということがあるのだろうか。祈り続けても戦争が止むことはなく、世界の中に格差や子どもたちが亡くなっていく、そういう状況が起こり続けていく、そうした中で果たして私たちが祈り続けていくということは、どのようなことを共に心の中に考え抱き続けているということなのだろうか。そういう思い、素朴な問いということの中に一人一人が立たされる、そういう経験でもあります。聖公会神学院でキリスト教倫理という授業を担当させていただいております中で、必ず読んでくださいと勧める本がございました。専門の神学書ではありません。 前にもご紹介したことがございます。岩波書店の同時代ライブラリーというところがから出ております。なぜ私だけが苦しむのか、現代の呼ぶ記という本です。なぜ私だけが苦しむのか、現代の呼ぶ記。これはクシュナーというユダヤ人のラビといいまして、立法の専門家ですね、研究者が書かれた本なのです。彼の息子アーロン、3歳の時にプロゲリア、すなわちどんどんと体が老化していってしまう、幼い子供であるにもかかわらずそういう病に侵されていると宣言をされます。2歳で恐竜の名前を覚えて大人たちを驚かせる子供だったアーロンは、生後8ヶ月で体重の増加が止まりました。1歳で髪の毛が抜け落ち始めました。プロゲリアは身長は1メートル以上にはならない。頭にも体にも毛は生えず、子供のうちから小さな老人の要望で10代の初めのうちに死ぬだろうと両親は宣告されたのです。クシュナーという人はこう書いています。アーロンが生き死につつあるとき、私たちの助けとなった本や人はそう多くはありませんでした。私の読んだ本は神の栄光を守ろうとすることに重きを置き、理論的な証明でもって悪はこの世界を良いものにするために必要なのだと述べるのみで、死につつある子供を抱える親たちの苦悩や困惑を癒そうとするものではありませんでした。それらの本は自らが提起する疑問に答えようとしているだけで、私の問いには何ら答えてくれなかったのです。私は悲しみを経験した人間であり、根本的には神を信じる人間です。死や病気や怪我、そして拒絶や失望によって人生に傷ついた人のために、またこの世に正義があるなら、こんなことが自分に起きるのは間違っていると思う人に読んでもらいたい。そのような人にとって神とは一体何なのでしょうか。どこに力や希望を求めればよいのでしょうか。そう書き始めているのです。これは私たちにとってもとても身近な問いかけです。なぜ私だけが苦しむのか。なぜ、もちろん人並みにはさまざまなことがあるかもしれないけれども、それでもなんとか自分なりに精一杯人生を良きものとするために歩んできた、言われなき不条理の苦しみをなぜ負わなければならないのだろうか。そのような苦悩の日々の中でクシュナーは神に祈りを捧げる。祈りというのは対話ということです。自分とは全く違う、そういう人と言葉を交わし続けることを対話、祈りと言います。クシュナーは少しずつ変わっていきました。それは子供の症状が変わっていったということではありませんでした。そうではなくて、神への問いかけ、祈りの内容が変化していったのです。なぜ神はこのようなことをされるのかと問いかける日々が続いた。しかし彼はこう問いかけます。それは正しい問いの立て方なのか。なぜ苦しまなければならないのかという問いから、ただ無意味で虚しいだけの苦痛に終わらさず、この苦しみにどのように対処したらいいのだろう、どうすればこの苦しみが生みの苦しみになるだろうか。そのためにこそ、神様、私のこのありさまを見てください、助けてくださいますか、という祈りに変わっていくことが必要だというのです。私たちは 裁きや処罰ではなく、力と慰めを求めて神に向かうのだとクシュナーは述べています。そしてこの問いの転換ということがこの本の中では何度も出てくるんです。なぜ私だけが苦しまなければならないのかという問いから、そうではなくて、私はこれをどのように処遇し、そしてこれを私の生みの苦しみに変えていくことができるだろうか、なぜ苦しむのかではなく、私はどうこれを乗り越え新しさに変えていくことができるだろうか、その問いの転換によって私たちには新しい道が見えてくるのではないかというのです。このクシュナーが書いている本が、なぜ私だけが苦しむのか、現代の呼ぶ記とありますように、そこは旧約聖書の呼ぶ記という聖書を基盤にして読み解いている、そういう部分もあります。先ほどご一緒に分かち合いましたのは呼ぶ記の最後の部分です。もともと呼ぶ記は旧約聖書の中でも知恵文学と呼ばれるそういう分野でした。独特の位置づけを持っています。真っ向から苦難を問う、呼ぶ気があるということで、私たちは聖書を読む中でいわば苦しみということについて自分が考える、それをどのように担っていったらよいのかということに思いを巡らすということが切り開かれていった。ヨブは歴史上の実在の人物というよりは、むしろこの信仰的な文学に登場する一人のまっすぐな信仰の人で、絶えず祈り人々のために尽くしてきた人です。しかし物語の中ではこうなるのです。悪魔がある時にやってきて、神を、それはヨブはあなたに従うでしょう、これが何も家族にも恵まれ、財産にも恵まれ、環境にも人々との関わりにも、そのすべてに恵まれているのですから、でもそれらが取り去られてごらんなさい、今までと同じようにヨブはあなたに従うでしょうか、こういうふうに物語は始まっていくわけですね。そしてその中でヨブは自分の子供たちが亡くなっていくという経験をします。自分の財産が奪われてしまうという経験をします。それだけではありません。重い皮膚病を自分が患うことによって、書いても書いても痒い、もうこんなことならば、妻はそんなに惨めな姿を晒して生きるぐらいだったらというわけです。慰めるのではなくて、むしろあなたそのままで生き続けるんですかと、そういう言葉を投げかけるんですね。そうした中でヨブは、最初は私は裸で母の胎から出てきた、裸で賢子に戻ろうと言います。そこまでで終わっていましたならば、まるで模範的な信仰者の姿です。しかし物語はそこから始まっている。今までのところが一章です。そこから二章が始まって、今朝のところが42章ですから、40章の間に何があるかというと、3人の友人たちがやってきます。3人の友人たちはそれぞれに、呼ぶよ、あなたに本当に落ち度はなかったのかということを語る。この3人の友人たちというのは、実際にヨブの3人の友人であったというだけではなくて、おそらくさまざまな文化や宗教、民族が持っている因果応報、つまり正しいことをすればそれに報いられ、悪いことをすればその報いが来るのだという、そういう思想を代表している、そういうものとしてこの中では語られているのだと思います。そういうことが続いていく。ヨブは誰にも苦しみを理解されない、辛いということだけではなくて、何かあなたにも原因があるのではないか、誰も味方していない、そう知って彼はこう叫びます。私のために取りなす方、私の友、神を仰いで私の目は涙を流す、神だけが分かってくださるはずだ、そう訴えるのです。この世界の不義に苦しむ人々の思いを代弁しているかのようです。彼はこう言います。もうたくさんだ、いつまでも生きていたくない、 聖書にはそういうつぶやきもあるんですね。書かれているんですね。私はそのことに深く慰められます。信仰を抱いていたら何か素晴らしいことがやってきて、そしていつも感謝しているというのではなくて、いつまでも生きていたくありません主よと、そう言わざるを得ないような、そういう場面もある。それは人間のギリギリの不幸や苦悩に対してどうしても吐かざるを得ない、そういう言葉が呼ぶ記の中には書き連ねられています。子供たちが殺されたり、戦場で命を奪われていく、家を奪われていく、安らげる場所やすべてのところを失っていく。なぜだろう。災害で家を失ったり、信仰心が厚い人にも耐え難い苦悩や苦痛を与える、そういう神というのは一体どんな神なのだ、一体何を信じるのか、信仰というのは盲目的に服従することなのか、そういう思いは私たちの中にも起こってくる。不正に対する抗議を罪と呼ぶ宗教っていうのは一体何なんだ。実は呼ぶ記というのはおそらくそのような疑いを持った人がここにその信仰の書として記しているのだと思います。3人の友人たちが語ることは、いわば社会の中で通用している苦難に対する態度です。神は善であるものを栄えさせる、災いが降りかかったということは、何が自分でも気づかない過ちがあったのではないか、あなたにも原因があったのではないか。しかしヨブはそれに激怒する。殺されていった子供たちは悪人だったから死んだのではない、私が邪悪だったから神は他の人ではなく私に罰を与えたのか、そうではないはずだ。そうした問答が繰り返されていく。それはヨブ自身が繰り返し繰り返し自分も問われてきたことの中で、本当に神は私に何を求めておられるのかということを問い直していく、そういう時間でもあったと思います。そしてヨブは長々と神の前で自分のことを語ります。私は今までこうやって生きてきた、神を私を見てください、あなたはご存知のはずです、誰も知らなくとも私の心の隅々までをあなたは知っておられる。最後に竜巻の中から神の声がヨブに届くんです。このところで本当でしたら、ヨブよ、私はあなたのことを知っているっていう慰めの言葉を私たちは期待しますよね、聞きたいですよね。そういう言葉一言も出てこない。どういう言葉がそこでは繰り返し語られるかと言いますと、神はヨブに問いかけます。私が大地を捨てた時お前はどこにいたかに始まって、70以上の問いがヨブに対して問いかけられる。それは人間は一体何者なのか、そのような神からの問いかけにヨブは圧倒されていくんです。なぜ私だけが苦しまなければならないのか、私はこうやって生きてきたではないかというヨブに対して神は言われるのです。大地を作った時あなたはどこにいたか、あなたの口を作ったのは誰なのか、このすべてのものを治めているのは誰なのか、そういうことを70以上にわたってヨブは問いかけられていきます。そしてヨブは知るのです。神は自分の小さな考えに収まりきれない大きな存在であるということを受け止めます。それが今日の42章の一節以下に記されていたことです。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。その通りです。ヨブはこう言ってるんです。とても正直、私には理解できません、私の知識を超えた驚くべき見業を私はあげつらっておりました。私はこの言葉に時々返ってきます。私には理解できません。そうです、言葉にしてそして受け入れていくということは、自分の中のその範囲の中に収めてしまうことかもしれない。でも私たちの人生の中には 理解できないことが起こっていく。でもその理解できないことをあなたが共に支えていてくださるのだ。そのところに私たちのギリギリの根底の信、信じるということがあるのではないか。良いことをしたからそれに報いられる、だから信じますというのではない。そうではなくて、いろいろなことが起こってきて、それは私の理解を超えている。神様が何をしようとしておられるのか、それでもこの最も私の底のような、これよりも底に落ちるっていうことが果たしてあるんだろうかと思われるようなところに、あなたが共にいてくださるのだと。そのところにしか私たちの真というものが立ち得る位置はないのではないか。ヨブはなぜ自分が苦しまなければならないのかということを神に問いかけてきたのですけれども、逆に神はお前は何者かということを問い返しているのです。ここにヨブ記の持っている問いの転換というものがあります。私が問うていた、でも実は私が問われていたのだということです。そしてヨブはそこの中で新しい道を示されていくことになります。42章の5節から6節にこう記されています。あなたのことを耳にしてはおりました。しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。悔い改めますというのは、悪かったことを反省しますというのとは違うんです。私は今まで自分の範囲で知れることで、私の判断、私の基準、その中で全てを理解しようとしていきました。悔い改めますというのは、私はあなたの方に目を向けますということです。その私の基準、私の枠、判断の大きさ、つまり小ささの中でではなくて、あなたが何をしてくださるかというところに私は目を向ける。それが悔い改めるということです。そして耳にしてはおりました、つまり噂のように神が何をしてくださるかということについては聞いておりましたけれども、これからは私はこの目であなたを仰ぎ見ます、つまり神の方へ向かいますというんですね。それはこれまで自分のことを神は敵だと見ておられるのではないか、罰を与えておられるのではないかと、そう思っていた。でもそうではない、自分の心の奥底まで知っていてくださる味方だったということ、それがこの問いの転換の中で与えられていったことなのではないでしょうか。神は沈黙しておられた。しかしそれは神が自分から離れ敵となって苦難を与えているのではなく、神はその苦しみを共にするかのように見守っていてくださったのだ。その信頼というものがヨブには与えられていった。だからこそこの目で神を仰ぎ見ますということができたのだと思います。先ほどのクシュナーのなぜ私だけが苦しむのかという本の最後にはこう書かれています。これまでの経験を踏まえながらも、その後のヨブに見られるような生き方について、私はアーロンというのは亡くなっていった息子です、アーロンとアーロンの人生が教えてくれたすべてのことを思い起こす。なんと多くを失い、なんと多くを得たことか。昨日の痛みはやがて去りゆくかもしれない。しかし私は明日を恐れない。このような生き方と姿勢はヨブが捧げた最後の祈りによって切り開かれたものなのではないでしょうか。新約聖書のヤコブの手紙にはこう記されていました。あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい、喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい、病気の人は教会の長老を招いて主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい。シモーヌ・ウェイユという詩作家は、祈ることは注意力を傾けることだと言いました。祈ることをやめてしまうということは、結局のところ自分の力になし得ないことを諦めて 祈っていても聞かれのないならば、それをもう放棄してしまう、中断してしまうということに他ならない。私たちは自分の無力をよく知っております。小ささと弱さをよく知っておりますけれども、いえ、だからこそ私たちはその小さな一つでもそのことを覚え続けて、自らが成し得る技へと自らの思いを傾け続けるために祈っていく、あなたのための祈りというものがそこにはあるのではないでしょうか。それはただ一人愛する者のための祈りであり、世界を包む祈りであると思います。私たち一人一人もそのような神があなたのために祈っていてくださること、またあなたのために私たちのこの群れの中で祈ってくれている一人がいることを覚えて、この週も勇気を持って歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちはなぜ私だけが苦しむのか、そう言わざるを得ない人生の局面に出会うことがあります。そのような夜の中でまんじりともせず朝の光を迎えます。神様、あなたはその中で苦しみの夜に共にいてくださることを語ってくださいました。ヨブの嘆きの中にも、そして問いのない答えを繰り返しているかのような中にあっても、あなたは共にいてくださいました。私たちはイエス・キリストが私たちの心の壁の外に立って、いつも光を持って、そのカンテラの光を掲げて心の扉を叩いていてくださることを今気づきます。それは主が私たちに共にいてくださるということの印です。私たちは力がないことを嘆きますし、自分のさまざまな出来事を変えることもできないかもしれませんけれども、あなたが共にいて、そしてなしうる限りのことをなすことが私たちに与えられているということを信じながら、どうぞ祈り続けていくことができますように、導きを与えてください。世界中が今祈っています。パレスチナの地において、難民であった苦難を抱えている一人一人が、どうぞそのことを思い起こして、それぞれに立場の違うものであっても対話を続けることができるように、戦いをやめさせてください。平和を与えてください。そこで嘆き悲しみ苦しんでいる子どもたち、大人の人たち一人一人にあなたが寄り添い、必要な助けの手と、またすべてを備えてください。そのことのためになすべき技を私たちに示してくださいますように。あなたが世界に平和を与えてくださることに希望を置き、祈り続けていく勇気を与えてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。